女川町民だったらなんだかんだで出演することがあるかもしれないドキドキなこのコーナー。今日のインタビュアーは宮里彩香です。今日は女川町商工会の青山隆弘さんにお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
まずはラジオをお聞きの皆さんに改めて自己紹介の方お願いします。
はい、女川町商工会の青山隆弘です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではですね、早速お話の方聞いていきたいと思います。まずですね、はい、青山さんはご出身はどちらですか？
と出身はですね、石巻の中里です。
あら、お近いですね。
そうですね
なるほど。そんな隣の市から女川町に来て、女川町でお仕事をされているということですけれども、はいはい、女川町には何年ぐらいお住まいですか？
そうですね、平成14年から住んでますので、かれこれもう10年11年とか、はい、そんな形ですかね。
もうがっつり女川町民ですね。
そうですかね
、はいはい、ということでですね、先ほど女川町商工会っていうふうにお聞きしたんですけれども、はい、商工会さんってどういうお仕事をする場所なんですか？
はい、地域のですね、まあ、女川町内の商業者とか、はい、あとはまあ工業関係ですね、はい、そういった皆さんのですね、何でもや商業工業に関してのどんなことでもまず依頼されれば処理していくというような、はい、まあ、地域唯一の経済団体とはよく言われますけれどもね、はいはい、なかなか皆さんにはこう港祭りやってるところとかねそんな形でしか認識がないようなんですけれども、実際は本当に商工行政に寄与する団体ということで頑張ってます。
なるほど、はい、港祭りだけじゃないというところですよね。
そうですね。
もしあの近くまで行ったらこうちらっと窓からこう覗くとか、うん、何やってんだべ、ね、みたいな感じで。
そうですね、ぜひぜひ覗いてみてください
覗いてみたら、はい、なんだあの人って言われるんで、はい、ぜひね行ってみてください、
はいはい、お願いします。
はい、ということでですね、それでは早速というかですね、ちょっとあの3月11日のお話を少し聞いていきたいと思います。まずは青山さんは震災の時ってどちらにいらしたんですか？
そうですね、あの日はですね、あの4階建ての商工会館に、残りました。
すごい揺れたと思うんですけども、商工会さんの方はどれぐらい揺れはどういう感じで感じたんですか？
2時46分は本当にまあすごい揺れだったんですけれど、
はい、
ただ立って逃げれないほどではないかなとは思いました。ただ怖かったのが3時6分頃だと思いましたが、はい、20分後ぐらいにもう一回すごいのが来たんですね。私、はい、確定申告の時期だったんで、来客者と打ち合わせ、それでも2時46分終わっても事務所戻って打ち合わせしたんで。
本当ですか？
その揺れの時はお客さんともども地面にへばりついて立てなかったんで、
あ、2回目、
2回目の方が強烈で背筋が凍る恐怖感じましたね。本当にあの日、直前ですがちょっと逃げようかななんていうことで準備してたら、はい、まあ、ご近所の皆さんに、あらら、ここ津波の避難所になってんだよというちょっとお話を聞きまして、ちょっと立場上、あ、それじゃやっぱここは私残りますということで、
逃げたらダメな状態だったんですね。
そうですね、
誰もいねえよってなったら、
そうですそうです、ね、地域の皆さんがね逃げ込んできた時にやっぱり管理者がいないっていうのもどうかっていうこともありましたんでね、
建物の中に残ってたってことなんですよね、はい、あの津波、真っ向に受けてるじゃないですか、
はい、
その時ってどこに逃げたんですか？
そうですね、波に追われるようにですね、1階2階3階まで、上り、途中2階の事務所で、パソコンも線ごとぶち抜いてですね、
はい、
小脇に抱えて3階、
はい、
3階ももうあっという間に水が来たんで、4階に上がり、で4階でやれやれと思ったんですが、水の勢い止まらずで、その場にパソコンを放棄しまして、
あ、抜いてきたのに
やっぱね、持ってはもう逃げられないちょっと状況になりまして、そのままと屋上まで突き抜けるように上がり、それでももう
ダメだ、
もう水が屋上浸水してきまして、でも行き場ないなと思ったところに、屋上にこう受水槽がね、6メーターぐらいの矢倉くんでありまして、その上に登って、足元を50センチ下ぐらいギリギリセーフ。ここ会館が4階建てということで、まあ、単純に3メーターないかもしれませんが、3メーターかける4、3、4、12、で屋上の受水槽の高さが6メーターくらいありましたんで、12プラス6で18メーターはあるだろうと。
なるほど、
ね、正式に測ってませんけど、でもまあ中立病院さん の1階よりも受水槽の高さの方が若干高かった部分がありますんでね。
なるほど。
病院さんであそここう、ね、印ついてますけどね、はい、まあ、そんな高さだったろうと思います。
その時って一緒に逃げたの何人ぐらい？
そうですね、男職員私含めて、3名と、はい、あと、まあ、向かいの金物屋さんのですね、はい、方が1人ということで、4人でしたね。
なるほど、はい、でその後、まあ、随分水引くまで時間かかったと思うんですけども、うんうん、どれくらいそのまず上にいたんですか？うん、
まあ、そこでまあ2時間ほどいまして、
はい、
あと暗くなり、津波もまあ3回程度ぐらいに押し寄せるくらいになりましたのでね、
はい、
あとはまあ事務所何もなくなった、ガランドの中、まあ、ガランドといっても人んちの、ね、ものとか瓦礫がきっちり詰まった事務所でしたけど、
はい、
まあ、外よりはいいかなということでね、一晩その中で過ごすようになりましたね。
なるほど。もうなんかもう自宅というか、
はい、
もう心配だったんじゃないですか？
そうですね、まあ、幸い私ね裏地区だったもんですからですけど、ただ受水槽に追い詰められた時のあの状況から言うと、はい、まあ、裏地区もなくなってるだろうなと思ってました。ただまあ子供がねちっちゃい子供2人いましたんで、うちはまあなくなってもよしでけれども、子供だけは生きててほしいなと、そういうふうな強く願った記憶がありますね。
なるほど、
はい、
じゃあその後一晩、事務所の方にいらっしゃったということで、その後の動きなんですけれども、次の日からもう動き出した感じですかね？
そうですね、次の日日が昇るまでとりあえずみんなで待って、6時過ぎですよね、日が昇ったのがね、それでもまだ津波は押し寄せるので、
はい、
2回ほど津波を屋上からやり過ごして、事務所から脱出、
はい、
ただ事務所もね非常階段も何も全部瓦礫で詰まってましたんで、それを人力で人通る分ぐらいずつどけてからね、
はい、
ですからまあ2回やり過ごしてもそれが3回4回やり過ごすような、そんな中で貯蔵槽の方にようやく、
逃げ
ね、普通だと1分ぐらいのところね、10分以上かけて瓦礫を越えたりくぐったりしながら
ですよね、
自宅にはすぐ戻らずですね、あの女性職員の方を著立病院に避難しろということで命令出しましたので、その女性職員の安否を確認しようと著立病院まで来たんですけど、逃げ込んだ人は名前ね書いたんですけれど、名前見当たらず、探したんですけれど、まあ仲間の職員男職員がね、自分もやっぱりちょっと石巻であったりで気になるんで、ちょっとここは帰りたいということですんで、とりあえず著立病院から私の自宅の方浦宿まで戻ることにしました。男性職員の一人が石巻の釜の方でしたんで、超安装かかりちょっとコバルトかかって朝日が丘降りたらスカーッと残ってて、ある浦宿、涙流しながら宇治まで走って、うちがあり、したらまあ私の通勤車は流されましたけれども、自宅にあった車1台ありましたんでね、それでまあ同僚を石巻まで送ると、
はい、
同僚を送ってすぐ戻ってきて、女性職員、やはり朝見つけかねたんで、すぐ車、おいで、もう走ってですね著立病院まで、泣きながら半べそですよね、どうしたんだろう、生きてるだろうか、不安感、まあ本当に、あってですね、思い出すとちょっと涙出そうですけど、
でも、まあ、そうですよね、
でもまあたまたま同級生、
ね、
川村というものに会って、ある釣り具屋さんの
ご
しそぐさんでしたが、それに会いましたので、女性職員が見当たんねんだって言ったら、あっさり、いたよ
ほっとしますよね。でも
一緒だったもんみたいなね、道端で号泣しましたね、みんなで、よかったね、あとはもう次の日からはその諸国会館の中身の捜索ですよね、県外でこのラジオね聞いてる皆様は、本当に1年半過ぎでもまだまだ被災地、女川だけじゃないですけどね、被災地はこんな状況なんで忘れないでほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。この人さっきでみっちゃのコーナー、今日は女川町商工会の青山隆弘さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。